こんにちは。今日は先日2024年5月7日のイベントで発表された新型の iPad Air について話していきたいと思います。まあ、こちら、iPad Air M2 と呼ばれているモデルになりまして、こちら後で話しますが、命名のパターンも今変わってまして、iPad Air M2 が11インチと13インチの2モデルで、2サイズで展開されましたと。で、こちら、あと大きな変更点としては、13インチがまずその加わったっていうところ。で、それと、あと長辺のインカメラになったと。今までその iPad、Pro も Air もですけども、そのインカメラがその短い方の、真ん中に、辺の真ん中についてまして、縦で使う前提だったと思うんですが、それがランドスケープ向きの長辺の真ん中の方について、長辺で横長で使うような想定。メインでは横向きで使うんじゃないかと。いうところで、そういった想定で長辺の方に今インカメラがつくようになりました。で、カラーは4色展開ですと。で、チップが M2 になりましたと。で、こちら M2 っていうのが、今一番新しいというか、1個前、今まであった最新、今回出た iPad Pro の1個前の iPad Pro で使われていたチップなので、性能としてはかなり良いものになると思います。で、サイズ展開が128、256、512GB、そして 1TB の4種類というふうになっています。これ今までは64と256しかなかったので、これはかなり自由度が上がったかなと思います。最大で256しかない。64はちょっとさすがに少ないなっていうのがあっても、その最大でも256しかないとなると、ちょっと動画をね、例えば編集したいという方だったり、そういった方難しかったのあると思うんですが、512、1テラがあるとなると、かなり、使い勝手も広がるんじゃないかなと思います。で、価格については、現在のモデルが92,800円からスタート。11インチのものですね。が、98,800円からの、スタートとなっています。で、こちらのアメリカドル、US ドルの価格だと、どちらも599ドルスタートなので、円安が進行した割には、ほとんど変わっていないというところで、かなりリーズナブルな、価格なのかなと思います。で、この、価格は、そういったところで、次にそのペンシルも新しくなったというところで、そのペンシル自体の、エピソードはまたちょっと別に撮ろうと思うんですが、そのペンシルが、今回その一番大きいのが、対応するペンシルが全然変わってしまうというところなんですね。で、今、ちょっと非常にわかりにくいんですが、Apple のそのペンシル、Apple ペンシル4種類ありまして、で、Apple 一番新しいのが、今回出た Apple ペンシル Pro で、次に新しいのが Apple Pencil の USB-C という、USB-C で充電するものがあります。で、その次に、Apple Pencil の2第2世代というものですね。で、最後にライトニングで充電する、美しいデザイン、かっこ笑いと呼ばれていた Apple Pencil のものになりますというところで、今回その新しい、今回発表された iPad では、Apple Pencil Pro と Apple Pencil の USB-C のものしか使えません。ということで、Apple Pencil Pro を買う、USB-C のものをお持ちの方はそのまま使えますが、Apple Pencil ない場合は Apple Pencil Pro を買うしかないと。この Apple Pencil 第2世代を使っていた方は、今回の新しい iPad Air も Pro も両方に使うことができません。それはちょっと残念なんですが、新しい機能がいろいろついているので、それは仕方がないところなのかなとも思います。実際に使ってきて、かなり時間も経っていると思うので、買い替えのタイミングでもあるのかなというのは、あるところではあります。あと、命名規則が今回変わりましたと。今までは、iPad Air 第何世代とか、iPad Pro 第何世代というような、ジェネレーションで、言われていたんですが、今回から、チップ名が後につくというような、規則になりました。今回ので言えば、要するに iPad Air かっこ M2、iPad Air かっ、iPad Pro かっこ M4 というような形ですね。なんで、11インチ iPad Air M2 と13インチ iPad Air M2 の2つとなっています。ちなみに、今まで、あったあのものは、iPad Air の第5世代と呼ばれていました。なので、世代的には、第6世代というのかな。ただその第6世代、世代という名前が変わって、 この11インチ iPad Air M2 とチップ名を付けるような名前に変わりました。で、最後に iPad Air その1個だけあるとすると、こちら M2 チップを使っているんですが、プロモーションという、まあ、120kHz まで画面のリフレッシュレートを上げる機能はついておりません。可変リフレッシュレート。で、こちら、まあ、その 60Hz でも 120Hz でも、どちらもまあ十分速いのではないかと思う方もいるかと思うんですが、まあ、こちら意外ともう 120Hz に慣れてしまうと、結構カクつきを感じることは正直あります。まあ、iPhone 使っている方でちょっと試してみていただくとわかりやすいのが、まあ、アクセシビリティのところからでもいいですし、まあ、あと、バッテリーがなくなってきたときに、まあ、低電力モードにすると、このプロモーションがオフになるので、すると、まあ、結構違いに気がつくかなと思うんですね。画面スクロールするときとかに。まあ、なんで、このプロモーションがないというのが、まあ、ちょっと、一つ懸念点ではあります。ただですね、この価格が iPad Air と Pro でだいぶ違うんですね。まあ、なので、その価格なども考えると、iPad Air を選ぶのはかなりお得な選択にはなっていますと、まあ、なので今回この iPad Air どういった方に、おすすめかというと、まあプロほどのそういう画像編集動画編集など重い作業をするんではなく、まあ、iPad を普通に例えば、まあ、そういう本を読むであったりそのコンテンツを見るのに使うであったり、まあ、あとノートを取る、まあ、学校で使うとか、まあ、そういった方に関しては全く問題のないモデル、まあ、むしろまあ一番その使いやすいし価格も非常にお手頃なので良いと。まあ、あと、いいところとしてはタッチ ID があるんですね。このプロだとフェイス ID で顔認証なんですけど、Air は iPad Air タッチ ID なので、まあ、マスクなどしていて、その認証が通らない時もタッチ、指でできるので、まあ、それの点はいいのかなと。iPhone だとマスクしたままでも、その解除できるようになったんですけども、iPad だとやはりまだ、うまくいかないこともあるので、まあ、それがもしかしたらその長辺の方にインカメラがランドスケープの方のインカメラになることで変わるかもしれないんですが、まあ、そこはちょっと今後に見ていかないとというのでありますが、まあ、今回ということで新型の iPad Air についてのまとめでした。ありがとうございました。